ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。今日からですね、新しいシリーズ。これは、今我々が一番早く気がつき、早く片付けなきゃならない問題なんで、まあ、戦争のことに関する意見じゃなくて、事実の食い違いを修正できれば、結構この問題もある程度解決の糸口がつくんですけどね。つまり日本はダメなんだっていうことが、この、低賃金の原因になってますからね。日本人はダメなんだという日本人の考えがこの低賃金を生んでいると言ったらいいんですね。で、僕らは別に給料が高くなくてもいいかもしれないんです。豊かな生活をしなくてもいいかもしれないんです。ただですね、普通に働いて普通にいただけるお金はいただきたいっていうことを私言おうとしてるんですね。今は普通に働いて普通にいただいてんじゃないんです。約半分しかいただいてないんですよ。だからそれをね、やっぱり直さなきゃいけない。これは全然前向きなんですよね。っていうのはその、いっぱいいただきすぎてどうとか、贅沢になるとか、資源をなんとか、そういうんじゃないんです。もう今はそういう、我々の給料が約倍になるぐらいの、働きはしてるんですよ。活動もしてるんですよ。ただ、システム上、賃金が僕らに来ないっていうだけのことなんですね。ですからこれはね、やっぱり直しとかないと、社会が正常にならないし、それから、それにはものすごい多くの錯覚が実はあるんですよ。錯覚があるのに低賃金になっちゃうんですね。働き方が悪いとか、例えばサボるとかね、日本人がサボりであるとか、効率の悪い仕事をしてるとか、そういう、なんちか、盗難ばっかあるとか、そういうことで低賃金になってるんじゃなくて、非常にまともに働き、非常に優秀で、ちゃんとやってるのに低賃金っていうことですから、これは、考え方を直せばすぐ直るんですよ。ですから、これはもちろん原因は誠実じゃないからですよ。だけどその誠実さっていうのが、今の世の中で誠実だと思うことが実は不誠実であるというところを直さんといかんっていうことですね。一応、まず、まあ科学的に考えて、まず事実を見てみようっていうことで、まあ事実いろんなグラフがあるんですけども、それからグラフによってですね、例えば、形式的な賃金とか実質的な賃金とかいろんな経済的な指標があるんですね。それはまあ大体普通はですね、聞いてるうちに疲れちゃってですね、何言ってるのかよくわかんなくなるってことなんで、まあここではですね、OEC 加盟国の平均賃金の推移っていうですね、OECD がまとめた、まあ我々と本質的なグラフを一つだけ示します。これ以上深く入りたい人はですね、よく私が説明しますとね、武田は経済みんなわかってないと、いや、経済の今の経済学が悪いからむしろ賃金が低いんですよ。何が悪いかっていろいろ原因があるんですけど、その一つはね、経済じゃない人を素人扱いするってことですよ。経済ってのは何のためにあるかって国民の豊かなためになるわけですから、経済学者が威張っててね、お前知らねえだろ、お前知らねえだろって言ってたらいつまでもダメなんですよ。だから、むしろ科学よりか経済の方がよく内容を知ってなきゃいけないでしょうね、普通の人がね。まあそういう誤託は別にして、ちょっとこのグラフを見てみましょうか。これはですね、1990年から取られてるんで、ちょうどいいんですね。バブルが崩壊した時ですね。日本がぐっと低賃金になっちゃった。賃金が伸びなくなっちゃった。それから2020年ですから、この30年間ですからね。この30年間を綺麗にグラフにしてくれてるんで、すごくいいんですね。日本は真ん中にある赤い線です。極めて特殊ですね。真っ平ら。最近ちょっと上がってるように見えますけど、これコロナでガクッと減りましたからね。同じ、ちょっとコロナまで振れば同じになっちゃうんですけどね。だいたい3600から800ぐらいの、3万8000ですか。3万8000ドル。年間3万8000ドルですね。これはまあ円安なんかもありましてね。まあ、こういうやつをもう本当に経済学的に詳しくやろうと思うと、もう、いろんな要素を入れていかなきゃいけないんで、そうすると何があるのか分からなくなっちゃうということなんで、これは本質的なもんですから、これでいいと思いますね。それで1990年バブルが崩壊する頃は、一番上のですね、水色っていうんですかね、それの線、三角形の線ですね。これは、何かというと、アメリカ、イギリス、ドイツ、フランス、カナダの5カ国ということで、英米独仏。普通は英米独仏日、アメリカ、イギリス、フランス、ドイツ、日本っていうのはほとんど文明程度、技術程度、みんな一緒の国なんですね。だけどここからも外れちゃってるんですよ。っていうのはこの5カ国は まあ、4万ドルぐらいからだいたい今6万ドルまで上がってるわけですね。ですからまあ 1.5 倍になったということですね。で、黒い丸い線ですね。黒い白丸の線がこれ OECD 平均なんですね。OECD 平均と言いますとだいたい30カ国ぐらい、まあ、先進国の平均ですね。まあ、それはだいたいこういうふうになっておりまして、まあ少し先進5カ国っていうのが残念ですけど、まあカナダが入ってるんで残念ですが、まあ先進5カ国に一生懸命追いついているっていうことですね。それから日本が中央でもうほとんど平らという非常に特徴的ですね。それから、これ消費税も入れますとね、まあ消費税がこの間に 10% になっておりますので、こっから所得を 10% 引きますから、3500ドル引くわけなんで、まあそうするとまあ3万2000ドルぐらいになっちゃうんですけどね。下がってるっていうグラフなんですけど、まあそこはまあいいと。それから次の線がですね、南欧4カ国なんですね。南欧4カ国とは下に書いてありますけども、イタリア、スペイン、ポルトガル、ギリシャ。これは日本より、まあ昔から日本よりか、まあ大体6割ぐらいの国っていう感じなんですね。ですけども最近ではまあ日本に似てきた。それからここはね、制度上のこともあるんですけども、大体はゆっくり働くっていう。まあ、よくシエスタとかが言いますけどもですね。昼食を食べると、まあワインでも飲んで2時間ぐっすり寝るという。まあそういうような感じ。まあ人間らしいっちゃ人間らしいんですけども、その分だけちょっと競争力も少し弱くてですね。で、まあみんなで楽しく行こうやっていうことですね。それから一番下のどんどん急上昇しているところが、これは中東欧8カ国。中東欧って言うとですね、中央とか東欧ですね。これはですね、リトアニア、スロバキア、ハンガリー、チェコ、ラトビア、スロベニア、エストリア、ポーランド。まあ、東欧、まあ、日本で言う東欧ですね。まあ、東欧諸国というのはちょっとドイツなんかに比べればやっぱり人口密度も低いですし、それから、共産国でしたからね、ほとんどが。まあ、共産国はもう、本当にこう、共産国がダメになって、東西ヨーロッパが一緒になった時に大体24年遅れてると言われてたんでね。まあ、その分だけ今どんどん近づいております。で、もう本当にこう、1990年ぐらいは、まあ1万5000ドルを切るようなね、非常に低所得国だったんですけども、現在ではまあ我々とほとんど同じ3万ドル台に乗っていると、まあ、いうことになりますね。まあこのグラフを見て、まずは、OECD 加盟国の平均賃金っていうのが、著しく日本は特殊だった。これ見たらもう日本が非常に特殊ですよね。イタリア、スペイン、ポルトガル、ギリシャっていうところは、まあギリシャのいろんな通貨危機があったりですね。それからイタリアのまあ政治不安があったり、まあいろんなことがあったんですけども。まあそれに比べると日本っていうのが非常に努力し、まあノーベル賞なんかも圧倒的に取ってますしね。それから産業も非常に活発なのにもかかわらず、まあトヨタとかね。何なのって、これ一体どういうことなのっていう感じになるわけなんですよ。で、まあちょっと経済のちょっと頭にパッと浮かぶ人から見たらね、こんなことありえないじゃないのっていうことになるわけですよね。まあ日本はですね、これはもう他の国に負けずに、大体、まあそれは OECD 平均よりか上回るのは決まってるんで、日本の場合ですね、これ決まってるってのはどういう言い方かって言いますと、経済っていうのは当たり前ですけど、賃金っていうのは働いただけ来るんですよ。ね。中間搾取とか、政策だとか、そういうのが一緒だったら、あとは働いただけ来るんですよ。それ日本の場合はまあ皆さんもご存知のように、鉄道非常にいいですよね。まあ、JR を中心とした鉄道が非常にいい。道路も相当整備されてて、まあこういった物流なんていうのはですね、人がの移動とか物の移動は経済力に非常に大きく反映します。だからこれは非常にいいわけですね。電力もエネルギー供給もガソリンスタンドとか電気とかこういったものもですね、体制は整ってるんです。ただここは体制が整ってるだけで、全然経営はダメなんですね。まあ、それが、まあ、この、だけども日本の場合は非常にいい。だから、つまりだから日本っていうのは経済活動をする上でエネルギーも十分に供給されてるし、それから移動も非常に容易にできる。それからまあ IT なんかもですね、まあこれはちょっと一部問題があるんですが、一応順調に これらの他の国から見れば、それはやっぱり、日本のですね、IT とか、輸送だとか、それからエネルギーなんていうのは、やっぱりこれはどう見たって、イギリス、アメリカ、ドイツ、フランスと肩を並べてますよ。それ以下になってるなんてことはありえない違い、実際じゃありませんね。それから日本人の一人の働き方っていう点じゃ、多分世界で一番であります。まあ、そういうとこから見てですね、まあ、全然こういうグラフになるはずがないわけですね。で、この異様な原因は何かっていうことですよ。で、ちょっと丸を二つ書いたわけですけども、まあ、はっきりもう一回頭の中はっきりすれば、1990年にはバルブが崩壊した時には先進国だった。はっきりと。ところが優秀な先進国だった。ところが2020年30年間のうちに、ポンコツ先進国っていうかもう先進国じゃなくて、まあ、先進国といえば言えるかもしれませんね。ヨーロッパ諸国の悪いところと一緒と。まあ、いいところと一緒から悪いところと一緒になっちゃった。これは政治的にはものすごく影響がありですね。それから国防という点でも非常に大きく影響します。っていうのは経済力っていうのはですね、やっぱりその国の程度を表しますからね。まあ、文化っていうのも例えば現在日本では絵画とか音楽なんかもすごく少ないでしょ。これはこれだけ経済力が落ちれば、やっぱそういうものは文化落ちるんですね。ですから、今、絵画の方とか、もちろん、いろいろな芸術もそうですけど、まあ、そういったものはほとんどダメなんですね。まあ、10人ぐらいでできる漫画ぐらいはですね、大丈夫なんですけども、大規模な文化っていうのは、こういった状態になると、できません。学校教育もやっぱりどんどん落ちていきますね。まあ、東大がなんか80位とか言ってますけども、まあ、全体的な学力レベルも下がってきます。まあ、文化とか学問とか、まあ、道徳ももちろんそうですね。こういったものが全体的に下がってくるわけですね。それはただただ馬車馬のように働いたからいいっていうわけでもないんで、そういう社会がどんどん悪くなってるってことですね。それからもちろん僕はいつも言ってるんですけども、現在のいろんなその統計を見ますとね、僕らの子供たちもっとひどいんですよ。今少子化なんつってますけどね。少子化つったって80万人の子供生まれてるんですが、今から30年後80万人の雇用ができないんですよ。だから80万人雇用できないのに80万人生まれてなんで少子化つってんのかっていうこともね、ここでこのシリーズで取り上げます。これはなぜ低賃金というのに非常に大きく影響しますね。で、まあ、今日はとにかく概要をとにかく頭に入れてほしいと。これをとにかく頭に入れてほしいと。これは異常な状態であるってことですね。あと、これを30年続けたら、もう日本はダメになっちゃう。ダメになっちゃうっていうか、せっかく今まで先輩がですね、我々の先輩が戦争に頑張り、貧乏に頑張り、高度成長に頑張り、会社勤めを頑張ってきたやつを全部失うってことなんですよ。下降してますからね。これは平らのようですけど、他の国がずっと上昇してますから、相対的には下降してます。まあ、本当にね、我々の子供たちはかわいそうになると思いますので、一番大きな原因は、もちろん、誠実ではないってことです。だから、誠実革命でこれを繰り返さないかんってことですね。さらにそれを二つに分けるとしたら、まず頭を使わないってことなんですよ。頭を使わないっていう風習は日本で初めてじゃないですかね、歴史的に。奈良時代、平安時代、鎌倉、室町、それから江戸時代、明治時代、昭和の初期をずーっと見てもね、こんなに頭の使わない時代ってないんですよ。アホなんですよ。アホだからやっぱりみんなにも馬鹿にされるし、同じことやったってダメになる。これは頭っていうのが一つですね。不誠実なところに頭を使わないっていうのと、もう一個、これは昨日一昨日でやったやつがそうなんですが、不誠実なのに批判ばかりするっていう。そういうね、もう批判してる人が最近威張ってんですよ。批判がね、お前の何考えてんだから批判してんですよ。いやいや。批判っていうのをやってたらダメなんですよ。前進しなきゃ。こうやったらうまくいきますよ。僕は科学者だから、いつもこうやったらうまくいきますよなんですよね。今までもそうだけど、この誠実革命もそうなの。誠実であれば前に行きますよ。良くなりますよ。それをね、引きずり下ろすんですよ。批判はいいんですよ。批判は別にいいんですけど、ちょっと批判というんじゃなくてね、なんかね、ねじれてるんですよ、心が。例えばまあ僕は今までこの全般のシリーズね、この前の戦争をどう考えるか、少なくともそこを一緒にして先に進もうじゃないかってことになりますね。そうすると取り上げたようにアメリカ人は 国を守り、ファミリーを守ってるんだ。日本人は国も守らないでファミリーを守ってもいないんだっていう、全く正反対な批判が来るんですよ。この批判っていうのはちょっと批判とも言えないで、批判したいから批判するっていうか、なんか心がくしゃくしゃしてるんですね。だからこれ悪循環なんですよ。賃金が上がんなくて満足できないのでくしゃくしゃする。くしゃくしゃするから人の足を引きずり落とそうと。もう自分も幸福にならないから人も不幸にしちゃえっていう。そういう心理ですから、まあこういう全体的な話じゃなくて、この2月からじっくりやりますんでね。この賃金が低いというままであるということを放り出すということできないんですよ。で、これは誠実になればいいんですけど、不誠実なまず上に被さってるんで、それの一つとして頭を使わない、どういうところに頭を使ってないかっていうのを明日からやりますね。だからどういうところが批判だけなのかっていうね、その批判の心理って言いますか。それをもし分かっていただければ、せめてひばりクラブの人たちだけでもね、前向きになれば、これは相当な力になりますんで、一つこれで考えを進めていこう。そういうふうに思っております。